パラキルでございます。今週のテーマはそれでも安倍政権を支持しますかということでお送りしていきたいと思います。私は反安倍でありましてですね、かといって左寄りかと言われると、ネット上では榎田新右衛門ネトウヨとか書いてくださる大バカ野郎がいっぱいいるんですけど、右側だと思われているようで、まあ確かにどっち側かなと思った時にはまあ若干右なのかもなとかって思うところはあるんですよ。ただまあ左の人の話も聞きますし、私はまあそういった意味で言うと結構な自由人だと思ってるんですけど、例えば安倍政権が好きになれないそもそもの理由はなぜかというと、僕は小泉が嫌いなんですね。小泉政権の小泉純一郎が大嫌いだったんですね。でその時に小泉純一郎が純ちゃんフィーバーといってすごい盛り上がっていたあの時を思い出していただきたいんですけど、小泉純一郎の悪口を言っただけでうちのリスナーが1割から2割減ったんですよ。ものすごく減りました。でじゃあそれの答えとして、まあ、今はもう完全に蘇っておりますけど、私の言ってたことはどうなるかって、日本ぶっ壊れるよって話をして散々言ってたんですよ。で結果としてどうなったか、日本壊れちゃいました。残念ながらこれ壊れてるのかどうかって今皆さんぼんやりとしてるだけで分かってないでしょうけど、日本はもう壊れてます。でなぜかというと、近くに個人商店というのがどれぐらいありますか。どんどんなくなってるでしょ。近くに八百屋さん、魚屋さん、あるいはこう、なんでしょう、食堂、本屋さん、あとは何、化粧品屋さん、化粧品屋さんなくなってほとんどドラッグストアみたいになっちゃってるでしょ。だから気がついたらなんか全部チェーン店ばっかりになってませんか。そのスーパーにせよですよ、本屋はまあチェーン店か、ひょっとしたらまあアマゾンみたいなああいう超巨大なものが出てきますけど、なんかでさらに言うと市町村合併をやりましたよね、やつは。でそれによってなんかでっかい町とか村とかもう出来上がった。でここはどこの市の区分なのとか分かんなくなっちゃったりとか、町名が分かんなくなっちゃったりとか、いろんなことが起きてて、でまあ郵便局はそんなに郵便出さなくなっちゃったからそんなに影響はないだろうけど、なんだかんだでサービスは低下させませんって言いながらものすごいサービスどんどん低下させてますしね。でこれ考えてみると日本どんどんぶっ壊れていったわけですよ。だからやつは自民党をぶっ壊すって言いましたけど、壊したのは日本だったと私は思ってるんですよ。でその罪滅ぼしなのか、突然政界から身を引いた途端に原発は良くないとか言い始めてますけど、俺はもうあのライオン頭のライオンヘアの白髪頭のあのおっさんは信用できないんですよ、私。それでね、でだから息子もいまいち信用できないんですよ。だからまあ俳優役者をやってる方はまあ伊賀の天然水とか言ってるんで、伊賀の天然水安くて美味しいんでそれは信用してますけどね。サンガリアは、でまあでその子分じゃないですか、そもそも安倍というのは。でまあまあでこの安倍首相を信頼してる方々は一体何に信頼なさってるのか私謎なんですけれど、ただ韓国だとかがあるいは中国も含めて日本に対してなんか嫌なことを言ってくるわけですよね。そんなそれに対してこう毅然とした態度を取るかのような表現を彼の取り巻きはやるわけですよ。でじゃあ毅然とした対応をしたことがあるかっていうとほぼないんですよね。毅然とした対応しなきゃならないですねみたいな感じのニュアンスのことは言うし、日本の美しさとかなんとかって言うんだけど、じゃあそれをやったかっていうとやってないし、実際北朝鮮から一人も人質になってる日本人を取り返してないし、まだそれで言うとまだその親分のそのライオン頭の方がまだ取り返せるから偉いんですけど、で今のね日本のねいろんなものの統計を見ていこうと思うんですけど、統計以外の問題でまずもっと直近のものからいきますよ。すっごい分かりやすいと、イージス・アショアの問題が最近、ね、盛り上がりましたね。自衛隊の人がGoogle マップで山の高さを計算して、でそれで角度を導き出して、もうめちゃくちゃなことをやっておりましたけれど、まあ、イージス・アショアと、イージス・アショアって分かる？そもそも
私は分からないです。
分かんないね。
イージス艦ってあるじゃないですか。 イージス艦っていう船が
名前だけ、
はい、ね、でイージス艦って、うん、イージスっていうのはあの、女神の盾ですけども、要するに飛んでくるミスライルを全部片っ端から落っことしますよっていう、そういう素晴らしい船なんですけど、イージスシステムというのを積んでいて、うん、で、うん、その船をその何隻も作っ、まあ、日本は結構持ってるんですけどまだ足らない、うん、でさらに北朝鮮がミサイルをぶっ放してきたらどうやって撃ち落とすんだっていうことになった時に、うん、その陸上配備型のイージスシステムっていうのがあるといいよねって言い始めたやつがいて、で、うん、でそれをその日本で2カ所、まあ、今回秋田県と山口県、はい、に1カ所ずつ作るってことになったわけですよ。でそれの説明をする資料を作ってる時に、大バカ野郎が説明のバカな文章を作っちゃって、あの、うん、なんだこれになってて、しかもそれを説明してる最中に居眠りした親父が出てきてそれで大騒動になってしまったということなんですけど、これイージス・アショアってやつを作るのに、2つ作るのに合わせて6000億円かかるんですね。6000億円、ね、でちなみにですよ、普通のイージス艦っていう軍艦を作るのに、一隻あたりだいたい1300億円なんですよ。なのね。だから、だとすればですよ、イージス艦4隻ぐらい作った方がいいんですよ。これが。動くし。
そうね。
まだ安上がりなんですよ。なのに、わざわざ高くて、動きが取れない固定型のイージスアショアを作る必要がなぜあるのっていうとこから、私まずおかしいんじゃねっていう。でこれはほら簡単なもん、答え見えてるんですよ。アメリカのご機嫌取りですから、トランプのおじさんの機嫌を取るために、イージス・アショア2つ買わせてもらいますっていうふうに言ってるわけですよ、安倍ちゃんは、ね、別に自分の財布じゃないしね。それでさらにもっと、トランプを喜ばせたいので、戦闘機のF-35A というのと F-35B というやつがあるんですけど、これを、A の方は105機、はい、で B は42機買うっていうふうに言ってるわけです。ちなみに F-35A1 機が110億円です、はい、わかりますか。110億円1機、それを105機買うんですよ。それと F-35B ってやつは、これは空母から罹患できるやつですね。その空母から発進できる、離着艦できるやつなんですけど、これはもうちょっと高いです。20億円ぐらい高いです。1機あたり130億円ぐらいするという。で若干値引きをしてくれる話とか出てます今。若干 5件ぐらい引いてもいいかなとかっていう話は出てたりしてまして、わそれお得だねとかっていうふうになってるんですけど、ものすごいこの金をドンと使うんですけど、さっきも言いましたように、その、はい、イージスアショア6000億2つでね、うん、でイージス艦を作った場合1隻1300億円で済む、でこの F35A この間落っこちたじゃないですか、ベテランパイロットが訓練中にね、ね、バーティゴっていうんですけど、要するに空間式失調っていうんですけど、上下が分かんなくなっちゃう、その夜飛んでるとね、でまあ、それについて詳しくはぜひ織田裕二主演のベストガイっていう映画がありますんでこれをご覧いただくとどういうことかがよくわかるですね。本当にもうオープニングから鼻で笑いたくなるような映画でしたね、ベストガイ。
そうなんです。
まあまあいいんですけど、でまあそういうもので、で私は前から言ってますように、私別に防衛を否定する側ではなくて、防衛は必要なものだと思っている人間で、どちらかというと自衛隊の、応援なんです、私は。で、はい、F-35A いらないなと思うんですよね、まずね、高いしこれ、でアメリカは F-35A 買うのやめたんですよアメリカが。で何を買うかというと F-15 を買うことにしました、古いやつを。で古いんだけど最新型にいろいろバージョンアップしてまして、こっちの方がいいんじゃねって話になって F-35 をやめて F-15 にしてるんです。で日本は F-15 をせっかくバージョンアップしたやつを全部廃棄して F-35 に変えようとしてます。だからそこら辺もね、防衛音痴なんじゃねえかこの首相はって逆に思うんですよ。でそれとそもそも北朝鮮のミサイルに対するその守りっていう備えってことで言うと、北朝鮮そんな能力まず持ってませんからね、そのきちんとしたピンポイントで当ててくる。で仮に当ててきたとしてですよ、それやっちゃったらもう北朝鮮の終わりですからね、これ国としては。で その飛んでくるミサイルが何発か知られてそれを撃ち落とすっていうもののために6000億とかあるいは何兆円とかって金をかけるのってのは非常に不経済だと私は思うんですよ。で、そんなもん作るぐらいだったら今イージス・アショアもその F-35 もいらないんで空母型の護衛艦があります、カガっていうやつとかね、この間トランプが乗っかりましたけどね。で、あれなんかは一隻あたり1170億円でできるんですよ。で、あれはね、例えば災害の時に役に立つんですよ。中で例えば手術室も何部屋もあったりとか、いろんな物資を一度に運んでそれをヘリコプターでピストン輸送するとかって、もういろんなことで役に立つので、僕は前から言ってますけど、日本にはこういう船がもっといるって言ってたんですよ。特に日本で一番の仮想敵はロシアでも中国でも北朝鮮でもなくて災害ですって私は言ってるわけですよね。でそのために役に立つ船なので、僕はこれなら作ってもいいんじゃないか、そのために6000億投じるとこったらいいんじゃないかって逆に思うんですけど、イージス・アショアとかこの F-35 なんてのは本当捨て金ですよこれ。こすっごいわざわざ高級品を買って役に立たないっていう宝の持ち腐れを今やろうとするっていうことかなと思ってます。で、で僕はその根拠として申し上げますけど、北朝鮮から飛んできたミサイルで今まで日本人何人死にました？はいどうぞ。
死んでるんですね。
はい、ゼロですね。
はい、
ゼロですね。
で、
災害で死んでる人をどれぐらいかっていうのを調べてみました。2011年に、これはもう当然数が多いです。2011年をご記憶でしょう、東日本大震災がありました、
はい、
この年に、災害で亡くなった方は 22,466 人です、うん、日本国内で。これ、この地震と津波のみで言えば死者もちろん行方不明の方も入りますけども 22,203 人です。でそれ以外に、2011年は台風12号によって136人死んでいます。あと雪の害、雪害、大雪、
はい、
これで125人死んでます、
はい、
でこういうその風水害と雪害というやつは毎年だいたいこれぐらいの数が出るんですよ。でその時々その大きな地震だとかっていうことで、あるいは火山の噴火、例えば2014年、御嶽山が噴火しましたよね。で時山に登っていた人たちが63人亡くなっています。でこの年は広島の土砂災害が起きてます。朝北区とか朝南区の方で起きましたけど、これで112人の方が亡くなってます。でどうですか、この相当な数が毎年だから毎年200人とか300人とかっていう人が死んでるわけですよ。まあ、例えば2015年は特別災害が少ない年で、77人の方で止まってますけど、こういう年もありますけど、大体100人を超える、まあ、200人300人っていうような数字で人々が災害で亡くなってるわけですよね。でそれ考えるとそっちの方に金をかけるっていうことが一番重要だと私は思うわけですよ。であと今山本太郎氏とかが一生懸命言ってますけど、自殺者の問題ですね。日本は先進国の中で、まあ、とりわけ自殺者が多い方ではあるんですけど、ただしこれ減ってきてるっていうことは一つ申し上げております。2010年に3万1610人の方が自殺してます。それが2018年には2万840人まで減ってます。1万人ぐらい減りました。だいぶこれは効果が上がってるんですよ。だからいろんなメディアとかでいろんな啓蒙活動があったからだとは思うんですけど、でもそれでも2万人を超える人が死んでるんですね。自殺、自ら命を絶っているという。でこれを考えるとこれを何とかするのが急務でしょっていう話ですよ。でさらに言うと、この間の年金の問題ですよね、
はい、
65歳の旦那と60歳の奥さんがいて、夫婦がいて、30年間生きながらえるとした時に2000万円足らなくなりますよっていうデータが出てきて、そんなまあ信用ならないっていうふうに言って保護にしちゃったじゃないですか、ね、でもデータは多分平均値を取ったら多分そうなんだろうなって、もういわゆる熊本弁で言うとまっぽしなデータだと思うんですよね。でむしろあれはむしろいい方で、本来はもっと足らないはずです。 3000万とか4000万とか足らなくなるのが多分ザラなんじゃないかなという気がしてますよね。であれに関して年金制度というのはもともと積み立てという形だったわけですよ。わかります？例えば木田優子さんが年金のお金を積み立て、払ってでしょ、天引きで給料から。
はい、
ね、でその金は誰に使われる金かっていうと、本来ならばあなたに使われる金なんですよ。
そうですね、
自ら、うん、要するに 貯蓄みたいなものだったんですよ、
うんうんうん、
ところが昔年寄りがそんなに今見て数が多くなくて、
うん、
ね、で金がすごいもうその金庫の中にたまりにたまっていったわけですよ、
うん、
でそれをなんかこれうまく運用したらもっと膨らむんじゃねえっていうのは欲をた出した役人がいるわけだ、でそれでその株だとかで運用し始めたわけですよ、
うん、
でそれで大損こいたわけです。で金がなくなっちゃった、で金がなくなって足らなくなってきたぞって言い始めたんで、いやこれはみんなで助け合うってことですよっていうふうに急に言い方を変えて、要するに自分のお金は誰かのために、誰かのお金は自分のために、オールフォアワン、ワンフォアオールみたいな急に言い方変えたわけですよ。で今度それがだんだん足らなくなってきちゃって、いよいよ足らなくなってきてっていうことで、これ完全にこれね、これ年金制度とかに関わってきた人は全員切腹ですよこれ。これ全員一族老頭全部今日三条河原に引っ立てて全員全員切腹どころか打ち首獄門ですよねこれね。厚労省のそれに関わった役人とか天下った人とかの一族老頭全部河原に集めて下に板引いて三日三晩燃やすみたいな信長みたいなことしないといけないぐらいな、それぐらいの大罪を実は犯してるわけですよ。でだこれをねもうやめるのかやめて完全にその自活させるのか、あるいは今のうちにもう補填して元に戻すのか、補填するならこんなイージスアショアとかやめてそっちの金使って補填するとかっていう手があるんですよね。で一番今大事なことは何かっていうと、満ち足りてる人はいいんですよ、もう生活が成り立ってる方はそれでいい、頑張ってくださいです。でそうでない人たちがいて、その人たちにある程度のところを充足させてあげるっていうのが今一番大事なところに来てると思うんですけど、そういう政策を全然取らないっていうところが一番問題じゃないかなという。これを言い出すとね、えのきだいつから左になったんだよって言われるかもしれないですけど、全然左じゃないですからね私ね、右であってもやっぱり、ね、国民の生活が大事であるはずなんですよ。戦争することは二の次なんだで国民を守ることは大事です。だから僕はじゃあ敵はどこかというと朝鮮でも中国でもなくて災害だっていう、災害から守ることが一番大事で、そういうことをやらないこの政権なんですけど、それでも皆さんは支持しますかってことを問いたい、でぜひいやそれでも私はアベノファンですっていう、アベノミクスがあったじゃないですかって、アベノミクスっても特に否定されてますけど、それも含めて私をぜひ論破していただきたい。甘んじて話聞きますから、途中で遮ったりもせずに全部話聞きたいと思うので、その上で私が納得できるかどうかっていうところだと、多分まあできないと思いますけどもねまあまあそんなことを今考えているわけで、で好き嫌いはあるでしょうけれど、今一番正直だなと思って信用できるのはやっぱり私は山本太郎ですね今ね一番やっぱ面白い、というところです、まあ、これによってまたリスナーの数が減るかもしれませんけども、それはもう全然構いませんので、別な人が増えてくるだろうということで、でもどう思いますか、この金の使い方ってことだけ考えてもおかしかろう、ちょっと
内部から人殺してる
もうそのお金どうして、その株あまりに余ってるのにその株にしたんですか、もっと儲けようと思ったんですか。
もっと儲けようと思った運用ですから、そしたら金がほら、ね、多くあるにはさ、あった方がさいいに決まってるわけですよ、そらないよりは増やせると思ったんでしょう。ところが増やせた時もあったでしょうけどね、その何回かはね、もちろんその運用の途中で欲が出たんでしょう。あんなうまくいくわけないですよそんな実際失敗してきたわけですから、 だから運用なんかともかくしちゃいけないんですよ、この国民から預かった金を、その元本が削れるような状況にするなんてことはもうとんでもないことをやったわけで、だからこれはあの国民に対する背信行為でもあると私は思ってるんですよね。ね、だからもうあのだから本当にあの年金を真面目に払い続けてきた、ね、あの人とかっていうのはもうちょっとなんで怒んないんだろうって逆に不思議に思うんですけどね、確実にだってこれからの若い人はもうあのもらえないですよ、
で私あの年でもから
ないだから年金制度は大丈夫ですってあの今回今言い張ったじゃないですか、またしてもね、あのデータはおかしい、あの混乱を招く不安を駆り立てるデータであれはダメですって、あれは違うって言ってでも大丈夫なんですって言ったけど、あの年金制度は確かに大丈夫なんですよ、これはなぜかっていうと額減らしますからこれからも、
あ、
ええ、だから年金制度を維持するために額減らしていくんですよだからもらえる額はどんどんどんどん減っていって、それなのに積み立て金だけがあのいっぱい取られるっていう、あの要するに結果的に損するわけで、だからあのぶっちゃけ言うと払わなかった人が勝ちです、これは、ええ、だからもうあの年金払わないやつのことをこうなんだって思うかもしれないですけど、あの勝ち負けで言うと払ってないやつが一番勝ちだよね、
強制的に引かれますもんね、もう何言やおなしに、
ええ、だからまあ そこですよ、だからあの特にあのサラリーマンといいますか、その、まあ給料から天引きされてしまう人たちっていうのは本当もうちょっと怒んないとね、これは、まあ、自営業とかでうまいことやってる人が、ね、ひょっとしたらいるかもしれないですけど、まあ、ともかくあの圧倒的に数の多いサラリーマンの皆さん、本当あるいはその、まあ、奥さんも含めてですよ、あの 家庭を預かる人たちはもうちょっと声を大にして怒んなきゃいけないと思いますし、あとあの代わりの政権がいないじゃないかって言うかもしれないですけど、代わりの政権がいないっていうこれごまかしのキャンペーンで、あの確かに民主党系のやつらはろくでもないのばっかりですけどあのまだもうちょっとマシなやつは他に探しはいますよ、それで、まあ、民主党系のやつの中にもまだマシなのは少しはいますから、なんとかなるかも、もちろん自民党の中からもうちょっといいのが出てきてほしいなと私は思いますけどもね、まあともかくあのそういうようなことで次の選挙、参院選が待ち構えております、皆さんの本気を示す時だと私は思いますけど、ということで香港の人たちは偉いね、香港のあの デモ隊100万人を超えるデモ隊、やっぱ本気でやるとああいう風になるわけですよ、でそれで今回まだちょっとまだ流動的ですけど、あの法案を、一旦引っ込めるという話が今一部報道で出始めてますけどね、香港の行政院、やっぱということはあのデモ隊の勝利ってことになるわけで、まあそれはまあ一つ参考にしてもいいんじゃないかと思います、まあ私デモ行進は嫌いですけどね、デモとデモ行進違いますからね、というまあその話はまたの機会にするとしまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。